はい、前回まででアポロ11号について詳しく見てきました。今回はそれのその何成果、
うん、
と月の出来方の関係ということで。
月の出来方でマグマオーシャン説ってありましたね。
ありましたね。聞いた覚えはありますよ。もう一度確認をお願いします。
はい、マグマオーシャン説っていうのは地球に火星ぐらいの大きさの隕石がぶつかって、そのぶつかって飛び出した物質から月ができたんだけど、その月ができた時に一回月全体がドロドロに溶けたマグマの海を経験しているっていう月の出来方のシナリオ、月がこういう風にできたっていう、はい、そういう説がマグマオーシャン説です。
はい、
マグマの海のことですね。マグマオーシャンっていうのは
月がマグマオーシャンになったというか なっただろうっていう説か、
うん、はい、そうです。
月がだよね。はいはいはい。
で、月が、まあ、いつ頃マグマオーシャン説だったかっていうと、それもアポロ計画で持って帰ってきた資料を、サンプルを分析した結果、分かったのが、
うん、
約45から46億年前に、月が誕生して、うんうん、月がその地球から飛び出した物質が集まって、月の、まあ、元みたいなのができて、しばらくしてからすぐにマグマオーシャンになっていたと。
ほう。
いうことが分かりました。
はい。月が誕生してしばらく経った時なんだ。うん、
そうだね。その46億年前に巨大衝突が起こったっていうのが言われてて、その時に、だから地球と月っていうのが同時に誕生したんだね。地球の元が先にあったんだけど、そこに火星大、うん、火星の大きさの隕石がぶつかって、地球と月に分離して、同時に出来上がったみたいなイメージ。
なるほどね。はいはいはい。双子なんだね、月と地球はね。
そうだね。地球の材料物質がこう集まって地球になって、月の材料物質が集まって、月になるんだけど、そこで、
うん
まあ、集まった段階でマグマオーシャンになってたっていうイメージかな。しばらくしてっていう意味は。
あ、そういうことか。なるほどね。いや、そりゃそうだよね。ぶつかってめっちゃエネルギー持ってるっていうか、なんか熱そうな感じするよね。
そう、そうなの。マグマオーシャンの出来方としては、
うん、
そのジャイアントインパクトで飛び散った岩石が、
ジャイアントインパクトは、うん、地球に、ああ、天体がく、あの地球にぶつかってきたのがジャイアントインパクトね。はい。
うん、
で、
天体が衝突してきて飛び散った岩石とか、岩石が溶けたものとか、うんうん、あとはガスとかを材料にして、うんうん、がそれがどんどんなんかその重力によって月の形になっていくというか、一箇所に集まっていくんだけど、何回もその過程でぶつかるじゃん、衝突をこう起こす。
はいはいはい。
ぶつかりながら集まっていくんだけど、その時の、うん、その岩石とかの運動エネルギーが熱エネルギーに変わって、
うんうん、
その月の元っていうのがどんどんどんどん高温になっていきます。
なんかそんな感じするよね。
高温になっていって、そう、めちゃめちゃ高温になっていって、うん、岩石の融点を超えます、
うん、
はい、そうなると月の表面はドロドロに溶けます。
へえ、
うん、それがマグマオーシャンにっていうことですね。
なるほど。
うん、
で、月の表面がドロドロに溶けて、で、まあ一回溶けるから月ちゃんとこう綺麗な球になってるというか。
そう。
なんですよね、きっとね。
一旦ドロドロに溶けて、まあその表面張力で球状になって、
うん、
で、冷えていくんだけど、その一番早く冷えて岩石に、一番早く冷えて結晶化する、この鉱物とか、うん、その鉱物が集まって岩石ができて、うん、鉱物っていうのはカナ辺に広いの鉱物ですよ。
はいはいはいはい。
鉱物というのは一定の化学組成を持っていて結晶化した、まあ、無機物のことです。
うーん、
難しいんだけど、
うん、
まあ、結晶化している物質のことで、まあ、岩石はその鉱物とかいろんななんかごちゃごちゃしたもの、その有機物とかも、ま、全部集まって作られた石が岩石です。
はい。 鉱物と岩石、岩石の方がこう雑多な感じだね。
そうそう、岩石。
オッケーオッケ
ー。そもそもなんでマグマオーシャンを経験したっていうのが分かったのかっていうと、
うん、
月の表面ってそのサンプル、アポロ計画でサンプル採取してきたあのものを分析すると9割が斜長石っていう鉱物なんです、う
ん、斜長石、斜めの長い石ですね、うん、斜長石
そう
斜長さんじゃないっていう、プレジデントじゃないよっていう、うん、はい、
斜長石はその結晶がその斜めに長い、
うんうん、
なんか白っぽい石なんですよ、
うんうん、
でこの9割が斜長石っていうのが重要で、1種類の鉱物が9割っていう大きな割を占めてるってことは、一旦岩石が溶けた状態からはいスタートってなって、
うん、
同時にその結晶化などのプロセスを経験していって、まあ斜長石って軽いので、軽いっていうか、一番早くに固まって、うんうん、こう浮いていったというか、うん、マグマの中で、
はいはいはいはい、
っていうことで、
なるほどね、うん、
うん、そこで斜長石が、まあ、月の表面の9割を覆ってるっていう状態になったんじゃないかっていうプロセスが分かっていったという感じですね。
はい、うん、まあ、じゃあ月の表面がほとんど同じ物質っていうのが分かったから、きっとこれは一回こう何かがあってこう9割一緒になってるっていうか、こう統一されてるっていうのは、うん、なんか原因があったんだろうってことになって、じゃあ一回全部解けたんじゃないっていうふうに考えられたと。
はい
はい。
で、もともとジャイアントインパクト説っていう兄弟衝突説が唱えられてて、で、うんうん、その後にマグマオーシャン経験したんじゃないのってなって、マグマオーシャン説が今一番有力かな、
うんうん、あ
っていう状態です。
両方こう組み合わせたというか、
うん、
合わせてね。
で、さらにマグマオーシャン説についてアポロ計画で分かった事実としては、
うんうん、
冒頭に言ったんだけど、月がその46億年前に、まあ、地球に隕石がぶつかって月の材料物質が散らばったと。で、その後1億年以内に少なくとも表面の半分以上が溶けたって言われてて、
うん、マグマオーシャンだね、さっき
の。そう、マグマオーシャン経験していって、で、まあ、斜長石が早く固まって、軽い斜長石は上の方に集まっていって地殻を形成すると、はい、地殻っていうのは天体の表面の岩石層のことです。
はい、あれだね、あの外側パリパリのトリュフチョコレートみたいになってるんだね。
そうそうそうそうそう、本当そうだ ね、うん、内側マグマ、ね、
外側パリっていうやつ、
うん、
はいはい、月がトリュフになって、
その月の表面の厚い斜長岩の地殻を形成して、で、
はい、
そのまあドロドロに、表面がドロドロに溶けて、でその熱っていうのは内側に伝わっていくし、うんうん、内側もどんどん溶けていって、だいぶ中まで溶けて、もう月はもうめちゃめちゃドロドロになったんだけど、その後完全にそのマグマオーシャンが固まったのが44億年前後だと言われているので、うんうん、まあ2億年ぐらい、はい、まあそうだな、1億年、
うんうん、
1億年かけて溶けて、1億年かけて固まったって感じですかね。
はい、なるほど、
うん。
なるほどね。なんか46億年っていう歴史を聞いてるから、ああ、1億で、1億年で1億年かって思ったけど、正直1億年って、なんか想像を絶する長さだからさ。
待って、人類が誕生してから何年だっけ？前もなんか言ったな。ま、前も調べたけど、うん。
数千万年とかじゃなかったっけ？1000万年とかじゃなかった？
そんなような気がする。あ、700万年前。
いや、1000万年いってないじゃん。
うん。
全然やん。
で、今の新人類は、
うんうんうん。
20万年前なのかもしんない。
ああ、まあ本当にどこを自分たちのご先祖とするかですが。
うん。
まあ、まあその700万年だとしても、1億年には到底及ばないですね。
そうですね、
10分の1にも満たない長さですので、
はい、
固まるのに時間がかかる
月
でした。
そうだね。
番組の感想や私たち2人へのメッセージはコペテンナイト @gmail.com copetennight@gmail.com またはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。次回もお楽しみに。